この神戸アリーナ大教会が、他の教会と違うところたくさんあるんですけれども、そのうちの一つが、教会にいると救急車の音をよく聞く。三丁目に住んでてもよく救急車の音を聞く。これは今までにない経験ですね。救急車の音を聞くとドキドキします。私が牧師になる少し前に衛生病院の方でアルバイトをしてたんですけど、受付のアルバイトは半年ほどしたことがありました。夕勤といって、もう受付が2人しかいないようなところで夜遅くまでやってたんですけれど、救急車がやってくるのが一番緊張しました。まず電話が入って、そして、見てくれますかみたいなことを消防署の隊員から電話がかかってきて、そして当直の先生にどうですかって聞いて、で、大丈夫ですよって言われたらどうぞ来てくださいって、それから間もなくサイレンが聞こえてくるわけです。そして玄関の方に行って、こう誘導するわけですけれども、その時に時々もう本当に悲鳴を上げているような方もいて、お産でですね、もう破水とかしてて、もう痛い痛いって、もうキャーって言ってこうやってくるような人たちもいて、もうドキドキドキドキしたのを覚えています。ところで、この救急車、皆さんは救急車に乗ったことがあるでしょうか？救急車にまつわるお話で、私もう一つあるんですけれど、うちの子供がまだちっちゃかった時に救急車に乗ったことが、お世話になったことがありました。で、いわゆる引きつけ熱性痙攣、ありがとうございました。熱性痙攣ですよね。で、私そういうのをよく知らなかったので、なんか暖かいなって思って抱っこしてたんですよね。そしたら、ふっと見たら、なんか息をしていないような感じなわけですよ。あれ？と思ってぐったりしてて、そして本当に焦ってしまって、もうこれは救急車しかないと思ってですね、救急車を呼ぶわけです。焦るとですね、早く来てください、早く来てくださいになっちゃって、その前に住所とかいろいろ言わなきゃいけないんですけど、早く来てくださいになっちゃうんですよね。で、落ち着け落ち着けとか思いながら、そして、どんな感じですかとかいろいろ聞かれて、そして、話していくわけです。もうとにかく早く来てくださいとか言ってですね、で、私の感覚ですけど、早く来てくださいって言っているうちにもうサイレンが聞こえてきたような気がするんですよ。そんなことはあるはずないんだけれども、確かには消防署との距離は近かったんですけど、あっという間にこのサイレンが聞こえてきた時に、なんともこう心強い思いをしたというか。で、救急車が来た時に子供は元に戻っててですね、しまったって思ったんですよね。こういう場合乗せるべきかどうかってこう思ったんですけど、一応来たのでどうぞってことでですね。でもこの救急車のおかげで本当に助かりますよね。で、ところがですね、最近この救急車をこう病院に行くための無料のタクシーのように使う人がいるっていうんで問題になっているって聞いたことありますよね。で、本当に命に関わるような、一刻を争うようなケースの人が、救急車が使えなくなってしまうというようなケースもあるみたいなんですね。そしてこのような迷惑行為が頻発するために、ある悲劇が起きてしまいました。この悲劇を私が耳にした時に、これは人事ではないっていうふうに思ったんです。何が起きたかというと、一人暮らしをしていた大学生の、男子学生が、突如ですね、気持ちが悪くなったんです。今まで経験したことのないような異変が起きたんです。それで救急車を呼ぼうと思ったんですね。電話かけました。 すると電話を対応した方が、歩けますかってまず尋ねたんです。歩けますかって尋ねられると、フラフラはするけど、まあなんとか歩けるかなと思ったので、歩けますって答えたんです。次に、じゃあ一人で病院に来ることはできますか、行くことはできますかって聞かれたんです。その質問に一瞬言葉が詰まります。でも彼は、はいって答えてしまうんです。はいって答えてしまったので、救急車のその電話を対応した方は、では一人で病院に行ってくださいってことになったんですね。その電話の直後、彼は倒れて動けなくなって、ついに死亡してしまいました。で、この電話のやり取りは録音されていたために、両親は死を訴えて裁判を起こしました。もし救急車が来てくれたら息子は助かったに違いない、そう言って裁判を起こしたのでした。親はどんなに悔しかったことだろうかと、どんなにやるせない気持ちになっただろうかと思わされます。まあ、今の最近の若い、まあ、特に男子、男性はこう優しい人がとっても増えてて、そして自己主張がうまくできない人がとっても増えているような気がするんですよね。だから歩けますか、自分で来れますかって聞かれたら、多分そのようなレベルの状態でなかったとしても、はいって言ってしまうんじゃないかなって思うんですよ。おそらくこの大学生だ、男子大学生にとっては、自分の体の突如起きたこの異変に対する不安の中で、119番に電話するだけでもとても勇気のいたことではないかと思うんです。本当につらい出来事でしたし、やるせない出来事でしたし、一体誰が悪いのでしょうか、一体誰の責任なのでしょうか、救急車の対応に問題があったのでしょうか。間違いなく問題があったと思います。しかし、悪質な救急車の利用者が後を絶たないという、それが問題なのだと言われれば、それもその通りなのです。タクシー代わりに救急車を利用する人たちが全員この青年の死の責任を問われても仕方がないのです。このような不条理なことが、私たちが生きているこの世の中にはたくさんあるということです。いたたまれない事件や、やるせない出来事が本当にたくさんあるのです。最近連日ですね、このニュースで騒がれている、10歳の女の子が父親からひどいことをされて、そしてお風呂場で亡くなってしまうという事件がありましたよね。こういうことが本当に後を絶たない。その少し前にも、5歳の我が子を餓死させた父親がいました。母親はというと、母親は家を飛び出していませんでした。父親が子供の面倒を見ることになるのですけれども、その父親も1週間に 1,2 度しか家に帰らずに、帰った時にわずかな食事を与えてまたいなくなる、日に日に痩せ衰えていく息子を見て、死ぬだろうなと思ったと供述しているのです。それでもそのまま放置する。もし死んでいたらと思うと怖くなり、ますます家に帰らなくなる。5歳の息子はついに力尽き、死んでしまったわけですけれども、そのことが発覚しないように、家には戻らず家賃だけは払い続けていました。この父親にしても、子供を置いて家を出て行った母親にしても、親の心が消失してしまっているのです。いや、親以前に人間の心が消失してしまっているのです。そしてこのような親のために犠牲になる子どもたちが後を絶たないのです。同じように二人の幼い兄弟を残したまま、鍵を閉めて家を出て行った母親がいました。母親の帰りを待ちながら、二人の小さな兄弟は冷蔵庫の中にあるものを食べながら飢えをしのぎました。しかし 冷蔵庫の中もほとんど食べるものがなくなって、二人の幼い兄弟はマヨネーズを交互に舐めながら必死で母親の帰りを待ったのです。しかし母親は帰ってきませんでした。母親が数週間ぶりに自宅に戻ったとき、小さな弟は力尽きて死んでいました。そして兄の方は母親を責めるわけでもなく、ただ一言、お母さん遅すぎだよとぽつりと言ったのです。これがこの幼い男の子に言える精一杯の言葉でした。なんと不条理な世の中なのだろうと、こんなことが許されていいのだろうかと思わずにはおれなくなります。この世界には道理に合わないことが数えきれないほどある。信じがたいことがいくらでも起きる。これを私たちはどう理解したらよいのか、私たちはこのような現実をどう受け止めたらよいのか。山崎豊子さんですかね、という作家がこうおられましたですね。もう亡くなりましたけれど、彼女の書いた小説やは、また映画化もされたりもして、どこかでご覧になったこともあるのではないかと思います。例えば大病院を舞台に繰り広げられるこの闇の部分に焦点を当てた白い巨塔とか、中国残留孤児を描いた大地の子、日本空港墜落事故を描いた沈まぬ太陽などなど、まあ、数々の問題作を世に送り出した作家でした。まあ、彼女の作品は徹底した取材と現実に起きている不条理な出来事をテーマにし、それを世に問いかけるというものでした。まあ、そのため、まあ、社会派作家などと呼ばれたりもしました。で、あるインタビュー記事をこう見たのですけれども、そのインタビュー記事の中では、米軍と日本軍に分かれて戦った日系人兄弟の姿を描いた二つの祖国の取材だったのですけれども、その中で、この兄がですね、弟になら撃たれてやろうと心に決めたという話を聞いたとき、私は声を上げて泣いていましたって書いてありました。そして一つ一つの作品に対して自分の血で描いているという思いがあります。弱い立場の人を見過ごせない、不条理を許せないのですと語っておられました。この山崎さんの書いた小説を読んだとき、まあ、社会で起きている数々の不条理を目の当たりにし、心が揺さぶられるのです。人間の醜さとか、また逆にその中で力強く生き抜く人間の素晴らしさに心が打たれるのです。そしてこんな世の中で良いのかという気持ちにもさせられます。実際彼女のようにペンの力で世に問いかける人もいるでしょう。何か社会運動に加わる人もいるでしょう。しかしそれとて限界があり、どうすることもできない現実を前に、ただただ無力感を覚える人も少なくないのです。そして、まあ、自分の問題として考えることに疲れて、できれば避けたい、距離を置きたいと考える人もいることでしょう。ところができれば避けたい、そのような不条理な出来事に突如自分が巻き込まれてしまうこともあるのです。他人事ではなくなって、自分の問題としてこのような不条理と思えるような出来事に関わっていくとき、私たちはどうしたらいいのでしょうか。聖書の中に何か素晴らしい解決法が書かれてあるでしょうか。そう思いつつ聖書を開いたとき、なんとこの聖書の中にも不条理としか思えないような物語がたくさん繰り返し出てくるのです。例えば、 一人息子であったイサクを突然犯罪として捧げよ、殺すようにと言われたアブラハム、不死だらな遊女ゴメルを無理やり妻としてめとるように言われた預言者ホセア、イエス様が来られることを預言し、それに備えるように説いたバプテスマのヨハネは、イエス様が登場するや否や捕らえられて、そして殺されていく。またイエス様がお生まれになったとき、そのことを恐れた王によって罪のない幼い男の子たちがたくさん殺されていきました。このような記事を読むと、聖書は納得できない、理解できない、あまりに不条理じゃないかと、そのように多くの人は感じるのです。ある聖書研究の時に、求道中の女性がですね、この先ほどのアブラハムが息子イサクを捧げるというあの場面を共に学んでいた時のことでした。この飯祭の台の上にイサクが乗せられて、そして父アブラハムが刀をこう振り上げて、まさに手をかけようとしたその時に、神様が、アブラハムよ、あなたの私に対する信仰がよく分かった。息子イサクに手をかけてはならないというふうにこう言われるわけですけれども、その結末を彼女は知らなかったので、もうどうなるのだろうとハラハラしながら私の話を聞いていて、そしてこの最後の助かるこの結末を知った時にですね、彼女は泣き出したんですよ。もうこっちがびっくりしてしまいました。もう私こちら側も何度も何度も話していますし、そしてこの結末はハッピーエンドに終わるということを知っているので、少し迂闊だったのですけれども、この求道者の方は、ああよかったと言って泣かれるわけです。本当にどんな気持ちでこの方は私の話を聞いていたのかなっていうふうに思うと、少し申し訳なくもなったわけですけれども、待ちに待ってやっと生まれた息子なのに、神様はなぜその一人子のこの遺作を捧げようなどと言われたのだろうかって、彼女には分からなかったし、実の父親が息子を殺すなんてことはあり得るのだろうかと彼女は思ったことだろうし、なぜ神はそんなひどいことを言われるのだろうかと、そのような思いを持って私の話に耳を傾けていたに違いありません。彼女が流した涙は本当に真実の涙でした。不条理な要求に対してそれが撤回されて本当に良かったと思う、その涙でした。ほっとして涙を流されたのでした。しかしこの不条理な要求を神様は自らに向けることになるのだということを彼女はこの時まだ知りませんでした。アブラハムは一人子イサクを捧げずに済みました。しかし神様は一人子なるイエスを十字架にかけることになるわけです。人間の罪を許し、人間の身代わりとなって御子を十字架につけられたのです。もし不条理というならば、これほど不条理なことが他にあるでしょうか。この世の中には確かに納得できないこと、理解できないこと、不条理なことがたくさんあるのです。しかしそれらはすべて父なる神様が私たちのために愛する一人子なるイエス様を捧げてくださったという行為と、イエス様ご自身もそれを望まれて自ら十字架の道に歩んでいかれたという愛の前に、すべてが飲み込まれてしまうのです。さらに付け加えるならば、人類が自らの罪を悔いて主の十字架の犠牲に涙を流しながら感謝を捧げるのならばですね、神様も神様のなさったその不条理な行為にも報いがあるでしょう。報われることでしょう。しかし多くの人たちがそれを無視したり否定したり馬鹿にしたり罵る者さえいるのですから、そのことを思うと、主が私たちのためにしてくださった尊い犠牲は不条理の 極みなのです。しかし不条理だからこそ私たちの魂は揺さぶられるのです。キリストの十字架というフィルターを通して世界を見つめるとき、不条理と思えるようなことの中にさえ何か意味があるに違いないと思えてくるのです。全国牧師会が数年前に開かれた時のことでした。一人の引退を間近に控えた、先生がですね、後輩の牧師たちの前で、最後のメッセージを語ってくださいました。今週の火水木と教区の牧師会がありましたけれども、そこでも同じようにしてですね、引退されていく先生のお話を聞くことができて本当に励まされました。川原先生、そして鹿児島の森先生、またボランティア牧師をしてくださっていた広田先生、もう涙なくしては聞けませんでした。そしてとっても励まされました。で、この全国牧師会で立たれたその牧師先生の話にも本当に深く心を打たれました。その話を少しご紹介したいと思うのですけれども、この牧師先生がまだ牧師1年目の時でした。進学校を卒業してすぐに、通常4月から牧師としての生活が始まるのですけれども、なぜか、その前にですね、もう卒業するや否や、任地に赴いてくださいということだったんです。で、おかしいなと思いながら、東北の小さな教会に、彼は赴任していくんです。で、そこにはまだ、前任の牧師さんがいたんです。でもこの前任の牧師先生はここを最後に牧師を辞めることになっていました。もう自分は牧師ができない、自分は牧師に向いてない、失望のうちにですね、牧師を辞めていくことになっていたんです。そんなところにこの右も左もわからない新任の牧師が行くことになったわけです。そして前任の牧師がどうして辞めていくことになったのか、それは最初の安息日のこの教会の時に時間にすぐ分かったっていうんです。なんとですね、あってはならないことなのですけれども、教会員同士がですね、仲が悪くて喧嘩してるって言うんですね。例えばある人が神様は愛ですって言ったらですね、別の人はいや神様は義ですって言ってですね、そういうことを言い争うんだそうです。ある時天牧の教会で牧師をしていたら、その教会から電話がかかってきて、すぐ戻ってきてくださいって。その理由は信徒同士がまた喧嘩を始めて収拾不能になっているからというのでした。大変な教会に来たものだと。ベテランの先生ですら自分は牧師に向いていないのだと言って辞めたくらいです。新米のこの牧師にはこのような状態の教会を治める術など持ち合わせていないのです。牧師1年目にして最大の壁にぶつかったわけです。なんで牧師1年目の自分がこんな大変な教会なんだろうかと、もうちょっと簡単な教会というか良い教会に使わせてくれたらいいのにって普通は思いますし、普通はなかなかこういうことは珍しいケースだとは思うのですけれども、私も事情はよくわからない。とにかくひどいって思うわけですよね。またなんで教会員同士が喧嘩してるんだろう、ありえないでしょって。神様の愛の中に生きているのにどうしていがみ合ってるんだろう、ありえないよねって。もういろんなことが理解できなくて、もう本当にそれこそ不条理だというふうに思ったわけですよ。でもそう言ってもどうしようもない、これを何とかしなければならない。それで彼はですね、一大決心をするんです。それはどういう決心だったかというと、これからどうしたらいいのか神様に答えを聞こうと、そう思って山に行っ て断食しながら神様に祈ろうって、まあこういうふうに思ったわけです。ここが若い力ですよね、うん、それでもうとにかく何も持たずに車で山まで行って、そして駐車場に停めて、まあ、山のふもとですけれども、もう誰もいなくてだいぶ辺りも暗くなっていて、そしてそこに東屋みたいな建物があったんです。よしここに行こうと、誰もいないのを確認して彼はそこに入って祈り始めたんです。1時間2時間って祈っていくんです。でも神様から何の答えも聞こえません。主よ、なんでこういう教会に私は来たんですかと、なんで教会員同士愛せないんですかと、なんで喧嘩なんかしてるんですかと、なんでこんな牧師1年目の私がこんな難しい教会に来たのですかと、どういうことですかってね、こう神様に文句を言いたくなるような、そんな祈りをずっと続けていくんです。でも何にも答えが聞こえてこない。どうしたらいいんですかと、どうしたらいいんですかって、まあ、そうこうしているうちにもう疲れ果ててですね、いつの間にか眠ってしまったんですね。ところが夜中に寒くてブルブルとこう起きてしまうんです。で夜中に目が覚めてはまた祈りの続きをするんです。神様神様って。でも何の答えも聞こえてきませんでした。やがて辺りが明るくなっていきました。そうこうしているうちに何か外がざわざわとしてきました。登山客らしき人たちがですね、このやってきて、その声だってことが分かりました。それで、あ、ここで祈ることはちょっとできないなと思って、場所を変えようと、もっと静かなところに移ろうと思いました。で、この山を見上げて、そうだ、あのてっぺんまで行こうって思ったんですね。それでてっぺんに向かって歩き出したんです。登山の道具なんか何も持ってない。水筒も持ってない、何も持ってない、昨日から何も食べてない、水も飲んでいない。そんな状況の中で5時間かかって、てっぺんまで行くんです。そして、てっぺんまで行ったら力尽きて倒れちゃうんですね。倒れて、この岩の上にしがみつくようにして倒れたんだけれども、その先がもう崖になってたんです。危うく落ちるところでした。それを見て、はぁっと思って怖くなって立ち上がろうと思うんだけれども、もう腰に力が入らないんです。立ち上がれない。この時彼は初めてですね、恐怖を感じたっていうんですね。どうして教会で、教会員同士がいがみ合って、喧嘩なんてしてるんですか。主を何とかしてくださいと祈りながら山に登り続けていたのですけれども、気がついてみれば、主を私をお救いください。もう限界です。立ち上がることもできませんとすがるように祈っているのでした。そうやってバタンと力尽きていたらですね、急に氷が降ってきたって言うんですよ。氷がザーッと降ってきたんです。で、その山のなんか大きな木の葉っぱがあって、葉っぱの上にこの氷がどんどん溜まっていくんですって。で、彼はその葉っぱの上に溜まった氷を口の中に入れて、昨日からもう何も水も飲んでいないから、それで口を潤すことができました。でも空を見上げると晴天なんです。今日のように雲一つない晴天なんですよ。なのに氷が降ってきた。あれって思った。で、氷を口の中に入れるとこう立ち上がることができた。なんとか立ち上がることができた。そして立ち上がった瞬間でした。彼は一生忘れることのできない経験をするのです。誰かがはっきりとした大きな声でこう語るのを聞くのです。あなたは教会のことで嘆いている、つぶやいている。しかし私はあなたの罪を嘆き、あなたの罪のために死んだのだ、というような声が聞こえてきたというのです。この先生はびっくりして辺りを見回しましたけれども、山の頂上にはこの先生以外誰一人いませんでした。しかしはっきりとそのように語る声がしたのです。あなたは教会のことで嘆いている、 つぶやいている。しかし私はあなたの罪こそ嘆き、あなたの罪のために死んだのだ。この声は明らかに神様からの、イエス様からの声だと彼は思いました。そしてその意味するところは、他人が問題なのではない、問題なのは自分自身なのだと。他人のことをとやかく言う前に自分はどうなのか、私との関係が正しい状態にあるのかということを主は問われたのです。この牧師は本当にハンマーで頭が叩かれたような気持ちがしたと言っていました。なぜ自分は教会のくだらない喧嘩のためにこんなに悩まなければいけないのだと、そのような思いでいっぱいでした。なんと不条理なことかと嘆いていたのです。しかし教会の中の不条理を見せられたのは、実は逆に自分の罪を知るためであり、自分の弱さを知るためであり、そしてさらにイエス・キリストの十字架こそが宇宙最大のこの不条理だったのだということを悟るためでした。この牧師はその後、この喜びがこみ上げてきました。そして急いで山を降りていったのです。具体的に何か問題が解決したわけではなかった。でも問題はもう問題ではなくなったのです。最後にこの牧師は、モーセの体験を自分の体験に置き換えたんですね。そしてお話を締めくくられました。モーセも本当に不条理の中を生きた人物ですよ。本来ならばエジプトを脱出してカナンの地に入ることが、すぐに入ることができたはずでした。しかし彼が率いた民があまりにも不信仰で神様につぶやいたために、40年間も荒野をさまよう羽目になります。そしてカナンの地を目の前にして、やっと中に入ることができるのかと思いきや、中に入ることは許されず、その前で亡くなるのです。彼の人生もある意味本当に不条理の中を通らされる人生だったのです。しかしそんなモーセが最後に民たちにこう言いました。これが聖書朗読していただいた申命記1章31節の御言葉です。申命記1章31節、今度は新共同訳聖書の方でお読みいたしますけれども、お読みいたしますね。荒れ野でも、あなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。このように語りました。不信仰のために神様から見捨てられてしまったかのような民を、主は決して見捨てることなく、いつも父が子を背負うようにして守ってくださっていたのを私は見たと、このように言ったのです。同様にこの牧師も喧嘩ばかりしているような教会だったけれども、それでも主は父親が子を背負うように彼らを背負っていてくださるのを見たのでしょう。そして私たちも同じなのです。この世の、毎日の日々の生活をしていく中で、なぜだろうと嘆きたくなるようなこと、不条理に思えるようなこと、たくさんあるのです。ついつい人のせいにしたくなって、あの人のために、この人のために、などと言ったりもします。しかし、そのような嘆きたくなるような不条理なことがあったとき、私たちは、つぶやくのではなくて、気づかなければならないこと、思い出さなければならないことがあるのです。それは、最も大きな不条理の中を生きられたのは私たちの救い主イエス・キリストだったということ、そして私たちにおいてはその不条理に思えるようなことの中にあっても、 神様の御手があって、神様のご計画があって、そしてその中でたくさんのことを学ばされるということ、そのような中にあって、まるで一人ぼっちに置き去りにされてしまったかのような気持ちになることもあるかもしれませんけれども、決してそんなことはなくて、いつも神様は父が子を背負うように私たちを背負っていてくださるということ、このことを嘆きたくなるようなことがあったときに思い出すのです。そうするならば、私たちはつぶやくのではなくて、そのことをも感謝することができるようになっていく。不条理に思えるようなことの中にも神様の隠された計画があるに違いないと信仰を持って捉えることができるようになっていく。このような歩みをすることができるようにと、神様は私たち一人一人の人生をいつも導いておられる。それは訓練かもしれない。しかしその訓練の先に成長している私たちがそこにいるのです。子どもたちには和歌山教会の話をしましたけれどもですね、まあ今になって今日こういうことだったのかなって言えることをまあ話したわけですけどね、初めからわからないですよね。そんなことなるなんて誰が予想できたでしょうか。不思議ですね。あの保険金がすごくたくさん降りたんですね。だからそのお金がなかったらとてもじゃないけどきれいにすることなんかできなかったし、築70年の牧師館っていうのはもともと牧師館ではなくてそこで教会礼拝をしてたんです。だから人が住むような間取りになってないんですね。もう私もそこに入りましたけれども、なんというかもうなんか私には忍者屋敷に見えたんですけど、窓がなかったりとかですね、なんかなんでこういうお部屋なんだろうって、そんな風なもう無理やりこう部屋を作ったような感じなんですよ。しかも70年経ってると、これは大変だなって。まあでも若い牧師が行く分にはですね、何でも経験ですからそれも大切なことなんですけれども、でもかわいそうだなとちょっと思ったんですよね。そしたら綺麗になるんですよ。間取りも変えるって言ってました、台風が来なければこんなことにはならなかったなって思うし、もし牧師さんが住んでたらもう何もかもがもう生活できなくなってただろうなって思ったら、牧師さんがいないっていうことも神様のご計画だったんだなって、すごいですよね、なのでいろんなことがあった時にも先取りしちゃうわけです。神様が必ずこのことを通して素晴らしい御業を見せてくださるのだということを信仰で先取りして感謝するんです。それができないとつぶやいちゃうんです。神様に対してつぶやいちゃうんです。まあそれでも神様は優しいので私たちをその中にあって導いてくださるとは思いますけれども、でも不必要なつぶやき、不必要な涙を流す必要はないのです。神様に信仰を持って信じてこれからも生きたいと思います。